TBS Podcast。始まりました、
はい、始まってしまいましたということで本日ちょっとね、イレギュラーな感じで自己紹介しておかなきゃいけません。私、このアフターシックスジャンクションパーソナリティライムスター歌丸、そして火曜パートナー
宇垣美里です。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。実はここからの10分間はですね KNB、はい、北日本放送、これ富山だね、皆さんお聞きの皆さん、はい、こちらのみの放送となってるんですね。
富山の方のみが
プレミアムな放送となってるんですね。
ありがとうございます。
他のやつらは本当にこれは損をする10分間ですよ
だから富山だけが いやアトロクを流すっていう選択をしてくれたってことですよね。
そうなんですよ。もうこれは先進権と言わざるを得ないのが現状ですしね。
ありがたすぎる。
ありがたいですし、
足を向けて眠れない。
まあ、逆に言うともう他のその46都道府県ですか、もう、まあ、クソかと
ね、間違いね
え、
もう
見下げ果てて連中だなと、まあ、そういうね、ことこの10分間のうちにね、まあ、その始まるとね、うん、始まったら始まったら連中のご機嫌を取りなきゃいけませんから連中のね、連中
ね、
皆さん初内ですよこの10分間ね。
そうだよ
10分間でこういうこと言ってたってのは、
あのラジコのプレミアムで他のとこから聞いてる人もいる、
聞いてしまう。あ、そうですね、もといね、まあそのね、全ての人間ね、全ての県というの
は本当にみんな大事な命
みんないいですよねみんないいです
一人一人それぞれの、ね、
事情がありますから、それぞれこの10分間のっぴきならぬ、ね、何かを放送されてるわけですから、
どうしても伝えたい事実があった、そこにきっとね。
そうなんですよ。
知らんけど
その事実を我々は尊重しようという、そういうそれでのこの10分間
なんです。ただでもやっぱり拾ってくれた富山に、
そうですね、どちらどちらが大事か、ね、崖でこうやって起こっちゃう、わー助けてくれ、どっちか助けてくれ、こうしたらもう迷わず富山県の方に手を伸ばす、こういうね
TBS ラジオよりも、もうそれは
それだってそんな比べるわけもないじゃないですかだってTBS ラジオその本体の方は今他の放送やってますから。
確かに
我々今 TBS ラジオにいながら蚊帳の外と
流してもくれないし、すごいね、うん、今日生体解剖みたいになってますから
生体解剖
みたいになってる、うん、結構バラバラな、
バラバラになってるし、そして私も宇垣さんもほら所詮は出入り業者ですから、こんなものは
ね、そういうことよ、
いつ切られるか分かったもんじゃないんだね。
あ、これこれ、
こんなこと言ってるからそうなんじゃないかって思いますけども
はあ、はあ、
そんなこんなで、そういうことで KNB 北日本放送富山の皆さん、ここから10分間といつも2分経ってしまったんで正確には8分弱、お付き合いいただければと思います。
よろしくお願いします。
始めるんだよね、いつも通りね。いいんですよね、始める。
え、
あ、ずっとダバなし、逆に、
あのアフターシックスジャンクションのテーマを出すってことですか。
それは出すんですか。
出さないですよ。
出さないんですよ、うん、あ、すみません、ちょ急に鼻ね、はい、あれ急に
横から入ってすみません、
あれ どなたでしたっけ。
あ、私はあの富山県高岡市出身のこの番組のプロデューサーをやっております TBS ラジオの橋本義文と申します。富山県の皆さんこんにちは
こんにちは。え、違うじゃん、もっとかっこいい
出身の橋本です。
かっこいい名前あったじゃん。
え、
もっとかっこいい名前あったじゃん。
かっこいい、なんだろう、
番組プロ、立ち位置は番組プロデューサーですけど、
そうですね、あの番組プロデューサーでありながら、あの雑誌ペンというねのがありましてねそちらの中で、時代の牽引者、名物プロデューサーが見据えるメディアの未来というタイトルで元テレビ東京の佐久間信之プロデューサーとして、ね、私が時代の牽引者として紹介されているということがあり、そんなこともあり、最近はですね、あの牽引者という方だけで、ラジオの方を引きさせていただいております
。牽引者ってそれだけ言うとね、なんか劣化車でも運転してんのかなとなっちゃうけど、
そんなことを言うために僕出たわけじゃないんですよ。本当富山県の皆さんに今日本当にお祝いされてるわけです。富山県の皆さん、もう祝福ムードですよ。
これはオリンピック関連でしょうか。
あのオリンピックですね、スケートボード女子ストリート、ね、昨日本当に素晴らしかった、
ちょっと素晴らしいね、
中山風奈選手、
はいはい、
が富山市出身なんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、僕もね見てて、その富山で、富山にそんな練習できるスケートボードなんかあんのなんて思ったんですよ。あの、
でもこれ、あのもちろん地元でも練習されてましたけど、あの週末に東京に深夜バスで通って練習していたっていう、その涙ぐましい努力もあり、
なかなかね、なんてオリンピックが目指せるようなスケートバンクとか ねそんなには多くないっていうようなことをね、おっしゃられてましたんでね、
本当すごい快挙だと思いますし、本当あの富山で号外出るぐらい の、
うんうん、
あの本当にあの大騒ぎになってる
という、なんとね、これね、
本当にこれ大注目です
ね。中山風奈さんのね、ね、はい、得意技ね、これ牽引車、
はい、
橋系、ね、うん、今橋ピーダルの橋系、中山風奈さんの得意技、軽グラインドですよ。
軽グラインド、
これは
この軽はこれ牽引車の
牽
引グラインドじゃないですかこれ、ね、
いやでも本当はね、あのスポーツ選手で本当今富山県すごいトレンドですから。
あ、もう一方というか、ね、
もちろん皆さんご存知でも、はい、もうあの開会式で日本の選手団の旗手をやってましたけど、八村塁選手ね、もう富山県出身ですから、
うん、
で今八村塁選手のそのコラボしたですね、 あのカップヌードルの氷見カレー味っていうのが出てたりするぐらい、
氷見カレーって
氷を見ると書いて氷見、まあ、
地味な B 級グルメなんですけど、
氷見どういうカレーなの、
これは僕もですね食べたことないんですよ。
ないんだ。
飲
んだ。
割と新しめのグルメだ
った、ね。あ、なるほど。最近できた。
あ、もうあなたが富山を去って、富山を去って数十年。ね、うん、うん。
でもそのぐらい今。
富山を背にし。
でもそのぐらい今ね、こう有名、あ、有名なんですよ。
氷見っていうとなんかね氷が入ってるから冷てんのかなと思って。
氷見といえば、まあ、ブリが有名だったり、寒ブリが有名だったり、あと氷見うどんが有名だったりとかね。
あ、そうなんだ。地名なんですね、氷見というの
は。そうですね。ってことはそういうこう
地産カレーっていうその地元の B 級グルメとコラボしたのが出てたり、
会話になってねえんだよ。
だからそのさ、そこ広げなくてもいいぐらいの話題だったんですよ。
ああ、そこは。
え、だってでも気になるじゃん。気になるじゃん。
走り去りたかったんだそこは。
うん、そうなんです、
うん。え、どんな味なんだろう。
どんな味かね、本当美味しそうですよね。うん、ただ僕もよく分かってないです。
どんな味なのか。
これ富山の人はもう買って食べてると思うんで。
おかしいよ、なんか富山のことなら任せてくださいみたいな感じで出てきたのに。
でも知らないでしょ、歌丸さん。本当今各業界に本当。あのスポーツ界はもちろんのこと、うん、各界に富山県の今本当にスーパースター多いですから
活躍されてるんですか。
宇多摩さん、うん、本当近々のことで言えば今週やる映画表、
はい、
竜とそばかすの姫、うん、細田守さんもなんと富山県出身じゃないですか。
まあ富山の星ですよね。
スーパースターですよ
本当に、ね、確かに
忘れちゃいけない大活躍中ですけど、あと実は意外とみんなあの東京の人がねあんま知らないんですけど、うん、YouTuber のはじめ社長が実は富山県出身だったりとかっていうのもあんま知られてなかったりとかして、う
ん、
本当
ご自身があんまり富山を推奨していないということ。
まあいやそんなことないですよ、うん、あの最近もなんか地元でに帰って、うん、結婚式出ましたって言ったり、あと聖火ランナーを地元で務める予定だったのが
結婚式出ました、
うん、聖火ランナーをやるはずだったのがちょっと辞退されたりとか、
まあまあ ね
どうしてもねこのご時世だと
YouTuber からスポーツ選手からもうクリエイターまで、はい、今をときめく人たちが輩出しまくってるのが富山県
ね。ちょっと前正直ね富山といえば何か工事役ネタだなんてことをね、うん、昔はね10年以上前ですけどね。
そうですね、細田守さんもそんなことをおっしゃって
た、ね、細田さんでさえおっしゃってたけどもついに
今もう堂々とこれは誇れる時代になってますから、
アップデートして僕もいやだってほら、うん、富山そのライブとか行った時、うん、もう立派なほら世界で一番綺麗なスタバもね
ありますよね。
あってあの公園、
淡水公園ね。
そうですよ。であの美術館行きましたよ。
はいはい、県立美術館、新しいね、あのポスターがいっぱい所蔵されて、
椅子もですよね。椅子とポスターの所蔵がすごいんですよね。
素晴らしいんですよ。
行ってきました。ガラガラでしたけどね。
ガラガラの本当いいですね、見やす
く
ね。
いやいやそうだけど、もっとみんな行った方がいいよと思いましたよね。
行かれてると
思いますよ。コロナ関係ないんだよ。コロナ関係ない、
まあ、コロナ関係なくても見やすい状況っていうのはやっぱ富山ならではだなっていうのは、
ね、なるほどね、うん、ある意味非常に
空いていて、本当皆さんに行っていただきたいし、
う
ん、
改めてあとじゃあ以前にさ僕に富山になぜ移住しないのかっていうのを、うん、質問する特集をやってもらいましたね、はいはい、10年ぐらい前ね。
ありました。
あの時にその僕がかなり揺れ動いた件として、うん、あのデリーののれんね、あの名門カレー店、
東京のカレーの名店デリー
の のれん分け店が
正式なのれん分けの店があるっていう、う
ん、ね、しかもそれが複数何件だっけ、
あの 2つぐらい店舗があるんですよ ね,
あ、じゃあカレーが有名ってことなんですかね。
有名じゃなくてそのデリーの早くからのれん分けをした店がなんと富山にあったっていうのは、
富山に2軒のれん分け、2軒もあんな、それすごいよ。
もともとは1軒で始まったんですけど、うんうん、そこがまあチェーン店化したみたいな感じなんですけど、
う
ん、でも本当に
デリーが2軒もあんならそれは移り住んだ方がいいよ。
方眼、ね、
っていうかまあそうね、だいぶ、う
ん、
だいぶそれは、うん、今かどっちかといえば揺れますよそれはね。
それはでも本当にいろんな意味で今、まあ、もう
今聞いてる富山の人こいつ富山の推しポイントあんま知られんじゃねえかなって、
う
ん、
知ってますよ知ってますよ。だって僕は富山の KNB ラジオさんで言うと、あのデルラジという午後の本当超人気番組があるんだ、うん、なんですけども、それにも僕ゲスト出演したことありますから、
あら、それは牽引者として、
富山の星として
まだ牽引者と言われてない頃ですけど、
ちなみに KNB の K は牽引者の K ですかね。
そうですね。
そういうこと、
北日本放送、
ね、北日本放送って言ってんだろうって話ですけど、いや分かんないそんなのがね、うん、
いや本当ね、うん、もうだから今あのもうこのラジオ聞いてるあの富山の方々も本当にこう祭りムードで、うん、多分すごく今
確かに、ね、
うん、あのこれからまだまだ他の競技も富山県出身の選手いっぱい出てきますから、
ね、
バドミントンなんかも注目ですよ、
うんうん、
バドミントン、これ富山は、ね、バドミントン王国って言われてますから、
そうなんだ、
もうこれはね、うん、あの出身の選手が出てきますから、
そうだ、楓ちゃんもやってたって言ってなかったかな、
あ、伊藤楓でね、あ、はい、あの TBS と伊藤あの辞めましたけど、うん、フリーになりましたけど、うん、伊藤楓アナウンサーも富山県出身でね、
あ、はい、
でバドミントンやってるって言ったって
富山の星またいた伊藤楓さんも
僕より星ですよ、なんならね、
権威者より星なんですか。
だってもうそれはもう今画家としても有名、もうねすごく古典とかやってますから、
ちなみにあと30秒ほどで、はい、この富山だけのプレミアムタイム
終了です、ね、
どうしよう、30秒以内に退散しますから、え、何、エビ食べたい、
白エビね、
うん、
名物、
はい、名物ですよ、うんうん、なんか俺本当に浅く言ってるだけに聞こえてますけど本当に富山県の高岡市出身ですからね
最後に慌てて言い訳をしてた、始末
そっち暑いけ大丈夫け、今日暑い暑ない け,
取って
つけたように、はいはい、ということで、は
い、ありがとうございました。
全国
わー広い
TBS ね、 TBS です。
あ TBS、 あ TBS
全国じゃ、
あ全国じゃ、全国じゃねえんだ、
TBS です。
なんだよ、 どうなってんのこの国は
東京
、あ東京ね、はい、
東京
はまあ知れたもんですよそれはね。あすいません急にね、10分遅れて始まったんでね、
はい、
はい、ここまでは、KNB、北日本放送ね、こちらののみの放送だったのが、この10分からは、TBS ラジオからも参加してのアフターシックスジャンクションでございます。改めまして私パーソナリティライムスター歌丸、そして
火曜パートナーの宇垣美里です。
そしてこの10分間はですね、やはりこの富山ね、富山の皆さんのみが聞ける、基本的には聞ける放送ということで、もうこれはもう耳寄り情報、橋本芳文プロデューサー、改め橋本芳文、牽引者橋系によるですね、富山
情報
と言いましょうかね、はい、あんまりちょっとね、あんまりそんな新しい情報はね、
いやでも氷見カレー、
氷見カレーのことは何も分かってなかったからね
氷見カレーがあるということしか分からない。
じゃあ地のものね、氷見はいろんな有名ね、有名な地産のものがあるから、うん、あじゃあそういう地のものを使ったりしてんですかねっつったらね、ということで美味しそうですねって言って、会話にならねえ、まあ、よく知らなかった、ね、
なんでって思う、
新しい名産のようですかって言ってどうにもなんないんだな、
まあ、あらそういうのありますよね、うん、最近できた B 級グルメみたいなね、
まあそうね、もともと地元だったけど今は知らねえやみたいな、それあるもんね。僕も神保町入り浸ってた頃からすれば、もう今はもう他人ですよね。他人です、神保町は他人です、
他人、
渋谷もずっと入り浸ってる、もう今渋谷はもう知らない街です。変わりますね、
京都とかも本当行くたびにお店変わってるし、
ああそう京都もそうな、変
化あるし、神戸も変わってるからもうよくわからない、
うんうん、もうどこもね、どこも寂しいね、寂しい、
ふるさとは心の中にしかないのよ
そうだね、まあ、常にねその心の中にありって思うもの、は
い、
そんなこと、
そういうことでございます、胸に抱え、はい、アフター
シックスジャンクションで、なんだかわかりませんけどAfter Six Junction。改めましてこんばんは、4月27日火曜日、時刻は6時12分です。ラジオ同期の方もラジコ同期の方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロク、パーソナリティは私ラップグループライムスター歌丸です。そして
火曜パートナーの宇垣美里です。
ということで、まあオリンピックのね、さまざまなモード、各局がねこうやる、こう中継をしたりする、はい、バランスのあれもあって、先ほど生体解剖でしたっけ、
生体解剖されてますよね、
バラバラにされているという、
ね、バラバラにされている。
今日この後8時からもまたそのオリンピック情報方をやるところもあれば、ね、
途中からバイバイの人たちもいるということ
なんですよね。そうなんですよ、そうだそうなんですよね、
うん、
今日はだから8時台の特集、少なくとも普通の放送上では聞けない地域の方も、
聞けない、
ね、もちろんラジコプレミアムであるとか、はい、ポッドキャストとかね、そういう形でも聞きはいただけます
が、8時からは、ソフトボール決勝戦の実況中継ということですから、う
ん、こちとらはでも学習漫画の世界の地殻変動、これはい
やー、これはもう
ねえ、
必見、
ね、えという
必見、必聴、必聴、
うん、ということでいい加減なもんね、さんね、うん、はい、そんなこんなでね、はい、まあオリンピックですわ、まあいろんなね、
やっておりますね、
うん、やっておりますわ、まあもちろんその開催そのものに対する意見ありますよ、まあ昨日も言いましたけどね、
うん、
開催そのものに対する意見と、まあ選手とかそういうものを応援したりとか、うん、感動したりってことはまた別であって、
もちろん、
まあ、実際その、スケートボードのね、そのストリート部門っていうので、
面白かった、は
い、あの男子の部門
ご覧になった、男子の方がちょうど昼休みだったので、うん、みんなで現場のみんなで見て、うん、キャーキャー言ったり、うん、この人好きとか、うんうん、あかっこいい
もんね、まずね、
そう、
うん、あとやっぱ競技そのものもさ、こういろんなストリート その手すりであるとか、うん、階段であるとかっていうのを模したあれをさ、まあ、あのカメラのガーッというあのカメラワークとかも込みで、
あれも良かったです ねドローンなのかな、すっごいかっこよかった、
なんかレールなのドローンなの、
ワイヤーで引いてる
のかな、
ね、いやでもそういうのもカメラワークも良かったし、もちろん皆さん話題沸騰のね、あの解説の、また名前忘れちゃった、毎回こうやって毎回リセットされて、毎回リセットされて、あの
ね、涼さん
と瀬尻、
はい、絶対どっかで、あこの方瀬尻涼さん、
瀬尻涼さんですね、
プロの方なんですね、
とあの富士のアナウンサーの方のね、はい、そのコンビネーション
良かったですよね、う
ん、なんかあの
やべっすね、やばいんですかみたいな、そういう、
ね、なんかでも2人がそのなんていうかな、もともと違う、もちろんその富士の方もね、なんかいろいろ本当はご存知なのかもしれないけど、
うん、
そのまあアナウンサーとしての職分っていうのと、その瀬尻さんの、まあ、いわゆる本当にストリートカルチャー的な話し方、
フランクな話し方で、うん、でもだからかそうすごい入ってきて、私は、う
ん、だしあの話のトーンがね、すごく落ち着いて喋ってらっしゃるんで、うん、言い方は若者言葉でもすごく落ち着いて喋る方だから、それもあると思うんですよ、声もいいし、
あとずっとポジティブだった、うんうんうん、なんかちゃん いろんな褒める言葉をこう出してて、うんうん、だから自然とどんどん応援したくなる、うんうん、あこういうところが良かったでもこういうところで失敗しちゃったんだなってすごい入ってきたから、うんうん、より乗れたんだなと思います。
でもなんかその、 あの異なるなんていうかな異なるモード異なる立場の2人がなんかでも自然にこう一緒にいて協力してる感じ、うん、バディモノ感というか、はい、すんごいいいなと思ったし、
すごい良かった
ですよね。あとね、まあ、昨日あのオープニングトークでも話したんですけどさらに翌日のその、スケートボード、ねはいストリートボードもうね日本が金銅を取ったということで、まあ、話題沸騰でございますが、
若いね13歳と16歳
で、うん、ぜひちょっとねその宇垣さんちょっとね見逃されたっていうんでもう改めてもう一回話すけどす、うん、もちろん日本のねその中山ふなさんとあれですよねもう一方金のまたもう
もみじさんですね
もみじさん、はいうん、13歳のね、はい、素敵だしすごい可愛らしいんだけど、うん、とにかく出場選手全員がすごく良くて分
かる
各国の選手本当に雰囲気とか、うんまあ、年齢も全然13下は13上は34かなぐらいまでいて、うんうん、でなんだかそう服装とかもそれぞれだし、まあ、もちろんタトゥーバリバリ入ってる人普通にね、うん、普通に入ってる人もいれば、うん、アクセサリーとかつけてやってたりとか、まあ、本当にストリートカルチャー
って音楽聴きながらの人もいらっしゃいましたよね、うん、そうそうエアポーズつけてっていうい
つもの感じでやってでもそれがそれぞれ違ってそれぞれみんな生き生きとかっこよくて楽
しそうだった
でしかもそのポジティブバイブスやっぱりその、うん、スケートをやること要するに勝つ勝たないっていうよりはやばい技決めてみんなに見てもらって歓声を浴びて失敗したってわーっつってもう一回やるぜ
やっちゃったみたいな顔してるのも可愛いんですよね、
う
ん、
もうスケートボードなんてさもともと転ぶのもうデフォじゃないですか、うん、わーってやって
転ぶもの、
うんうん、なんかだからそのそれが失敗だから失敗しまったじゃないっていうかでしかもお互いをこうやってもうすごい讃え合ってやべえやべえやべえすごくいい
パンパンってすぐハグしてさ
だから本当にその女子のその部門だと本当にもうごく自然なシスターフッドだし同時に僕今昨日言ったのはいろんなその女性のかっこよさ、うん、いろんな立場のいろんなかっこよさ輝き方っていうのを提示しててだからそのスポーツ選手格あるべしみたいなことをさ日本のこれまでってすごく国葬うるさく言ってたじゃないですかずっと、うん、その
携帯を持っちゃダメみたいなね
格好とかさ
あの入場更新の時に、
うん、でもそういうことじゃないじゃんみたいな僕ね昨日なんかテレビ見てて松岡修造さんが僕とすごく近いご意見をおっしゃられてて、うん、その今まで自分はそのスケートボードっていうのにちょっと偏見があったかもしれないと、うんでも実際その今回見てみてその要は僕が今言ったようなねそのすごく楽しんでやってるし、うん、すごくポジティブな雰囲気があって、うん、僕の松岡修造さんですよ松岡修造さんがおっしゃる僕のスポーツの概念がその書き換えられたっておっしゃ広がった、うん、広げてくれたっておっしゃってて、うん、その松岡さんの解説にも感動しちゃって、うん、ですごくいいなだからそういう感じで本当になんかこうあれを見てこう勇気づけられる鼓舞される特にまあ女の子とか女性の皆さんいっぱいだから見てほしいのね、ダイジェストだと、うん、やっぱね日本人選手のところがクローズアップ、はいまあ、それももちろんしょうがないというか当たり前なんだけど、うん、ぜひね他のもう宇垣さんなんか絶対大好物の世界だから、
女子の方もちゃんと 見れたらよかったなちょっと、うん、探してみますね、
はい、
でもこれぜひそれ本当にお好きになったんだと、うんうん、私この漫画読んでほしいんですけど
あじゃあメールも来てるんだもんねそれからちょっとぜひじゃあ紹介しましょう宇垣さんお願いします
ラジオネーム怖いの怖いさんからいただいたんですけど、うん、怖いの怖いかな、うん、怖いの怖いさん宇多丸さんが女子スケートボードの件に触れられたのを聞いてメールしましたすで、はい、にご存知かもしれませんが牧ひろちさんのスケッチーという女子スケーターの漫画をおすすめしたいですこれ、はい、読んだことありますか
ないです、はい、
すっごいいいんですよ
読まれてたんですね
読んでます、うん、はい少しずつ日常に停滞感を感じていて3人の女性がスケートボードボードに出会い見せられていく群像劇です、うん、ボードに乗って街を駆け抜けていく景色の疾走感もさることながら大人になってからできなかったことが徐々にできるようになって新しい世界を切り開いていくときに感じるときめきやもどかしさがとてもよく書かれていて、うん、もうそれは素敵なのです、
はい、
かといっていわゆるスポコン漫画ではなくそれぞれ違うキャラクターの抱える悩みやモヤモヤが心にチクチク刺さったりでドラマとしてもとても読み応えがありますぜひご一読ください
牧ひろち先生今こうそうなんだこんな
大好きなんですよ。
へえ、あ、これ読みます読みます。
で、これしかもその試しこのチャレンジしようってスケートボードを始める女の子は結構30代とか、
うんうんうん、
若い子だけじゃなくて若いスケートボードの選手ももちろんいるんですけど、うんうん、例えばその地方の子はそれこそ中山選手みたいに毎回、うん、毎週のように東京に来て練習して、うん、壁でも走れるけどやっぱりもっといいところでっていう子もいれば、うんうん、なんとなくなんか何も進んでないし、うん、周りの友達はすごいしっかり働いて結婚してみたいなでも何気なく始めたことでこんなにもにこう人生が輝き出すんだみたいな、
うんうん
うん、もうその描写がすっごい素敵なんですよ、うんうん、なんかやりたくなった
やりたくない、まあ、宇垣さんなんかね、まあ、あんまお怪我とかされてもあれ
だけど、そのもう男子スケートボード見てて、うん、やりたくなったって言って、うん、やめた方やめてくださいってマネージャーさん、
僕もねめちゃくちゃ憧れ、もう元々これ皆さんね、これ言うたびに笑われて、それは それなりに心外なんだけど、うん、あのスケートボードとか、あとそれこそサーフィンとか、うん、いやあのやなんていうの、その今日そのものにはスポーツのものにはすごい憧れがあって、うん、これサーフィンのビデオとか見るのすごい好きなんですけど、うん、自分でやるかって できないものなんだけど、
今日のサーフィンのやつもすごかったですね、
素晴らしかったです ね、うん、もうね、そうなんですよ、だからまあそういうのあるけど、あなっちゃった、はいはい、なんか暴力的な始まり方、
スノボ好きだし、はい、いけるかもしれない、
ちょっとあのね、あのスケートボードに関しては他にもメールいただいてるので、後ほど時間あればご紹介します、はい、さあということで今日のメニュー紹介いってみましょう、
はい、カルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートークのコーナー、今夜は心の師匠というかもう師匠、文筆家の岡田育さん登場です、はい、先月6月4日に発売されました著書我はおばさんについてお話伺います。
そして7時から日帰りでライブや DJ をお送りする音楽コーナーライブ&ダイレクト、今夜のアーティストはこちら、はい、月1レギュラーで DJ 界のクイズ王としても君臨、これ言い方語弊がある語弊がある語弊がある語弊があるぞ、新世代の DJ 音楽プロデューサー豆腐ビーズさんが火曜日、久しぶり登場ですね、
いや本当久しぶりです、楽しみです、
新目黒スタジオより生中継、本日もクイズミックスをお送りしてくれます。そして
7時40分頃からは新概念提唱型投稿コーナー、今夜から5回にわたり心に残る褒め言葉を紹介するマイスイート褒め、こんなに嬉しいことはないとエナジードリンクのリアルゴールドがコラボレーションした特別企画がスタートします。
嬉しいですね。
そして TBS ラジオお聞きの方は8時から東京2020オリンピックソフトボール決勝戦の実況中継をお送りいたしますので、8時までの放送となります、はい、その他の曲の方はこのままアフターシックスジャンクションをお聞きいただけます、
はい、ということで、はい、8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはこちら、夏休み突入記念企画、いつの間にやらこんなことになっていた、最新学習漫画の秘密特集 by 漫画研究者伊藤優さん、はい、ということで、皆さんね読まれたことあるでしょうかね、学習漫画、うん、まあ、図書館とかにね置いてあったりなんかしましたけど、学習漫画の世界、まあ、割とこう10年1日のごとくというかな、ずっと変わらないあの感じってイメージされるかもしれませんが、はいはい、実は10年ほど前から大きな大きな地殻変動が起きてとんでもないことになってる今
なんだろう、
ということで漫画研究者の伊藤優さんに最新学習漫画の世界を案内してもらいながら、これ面白い歴史認識や漫画におけるリアリティとは何か、ひいてはまあそのだから事実をベースにした何かこう著作品物というのかな、はい、表現物全般にこうちょっと波及するような話になっていくんじゃないかと思います、お楽しみにしてください。
そして8時40分頃からはアフターシックスジャンクション一旦中断いたしまして、東京2020オリンピックのハイライトをお送りいたします。さあ皆様からの感想や質問もお待ちしております。アドレスは歌丸 @tbs.co.jp 歌丸 @tbs.co.jp まで、読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます。
はい、それではアフターシックスジャンクション
行ってみよう。
After Six Junction。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組「週刊アメリカ大統領選2024」では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。